九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は鎮守館窯15代鎮守館、薩摩焼の里美山で420年にもわたり技術を継承してきた名門窯の15代。雅で気品に満ちた白薩摩を中心に歴史に磨かれた陶器が息づく様々な作品を制作しながら、生きる輝き、生命力を表現する15代鎮守館さんのその作品、薩摩焼に込めた思いを、
花村優作です。
成瀬香織です。
この二人と一緒に探ります。
アートその作品。
今私の前に透かしの香炉にですね、セミの幼虫、
幼虫ですね、
幼虫が止まっている。すごくモダンですね。
まあ、なんでこんなものを作るようにしたのか、なんで昆虫をモチーフに選んだのかっていうと、成形の技術っていうのはいろいろみんなあると思うんですけれども、問題はその技術を使って何を伝えるのかっていうことが一番肝心なんじゃないかなっていうふうに考えたんですよ。それで僕は命の輝き、生きてるっていうことの輝きっていうものを伝えたいなって思ったんですね。でそれを伝える上で何が一番できそうなんだろうと思った時に、生きるっていうことを強く言う時にやっぱり同時にこう死ぬっていうことも少しなんかそこにあったりして、つまりそのこういう非常に短い周期しか生きていけないもの、つまり私たちが昆虫を見る時はもうその向こうにすでに短命であることを知っているわけですよね。だからこそ今彼らが一生懸命子孫を残そうとして生きてるっていう姿みたいなものがあるんだろうなと思った時に、あ、これはまさに生きてるっていうことを象徴するのにとてもいいモチーフだ。しかも形状が一つ一つとても面白いっていうこともありますね。で大人になってこういうものを見たりすると、本当に0コンマ01秒かもしれないんですけど、自分が幼かった時にスッと一瞬に引き戻されるところがあって、それがもしそうなれば締めたもんだと思ってるんですけどね。
川原さん、焼き物に昆虫ですか？
そうなんです。私自身やっぱ本当にこう精巧に作られたものなので、それを目にした時、自分の中でのそのセミの幼虫を前にした体験っていうのがパッと思い浮かびました。あの子供と一緒にその幼虫が孵化する様子を見た時のことなんですけれども、その時ねこんな短歌を作ったんですよ。背を割って闇に命を押し出せり、セミの抜け殻はセミの母親。はい、まさになんかね鎮守館さんと相通ずるような感じで、こう命のなんかこう、現場に立ち会ったっていうことをね、やっぱその作品を見てすごく思い出しましたね。
でも田原さん、15代はどうしてそんなこう生きる輝きというか生命力を作品で表現しようと思ったんですかね？
やはりそれは表現者でありたいというその強い決意から生まれたもののようです。
やっぱり自分たちもこの表現っていう世界に身を置いてる人間の端くれの一人として、ただ単にそのよく描いたね、よく作ったねだけじゃなくって、それを見た人に何かを感じてもらいたいっていうことを思うようになったんですよね。
つまり感心するんじゃなくて、やっぱ感動する、そういうものをなんか作品でお作りになりたいっていうことなのかなって今思ったんですけど、
会場で例えば病気を現在持ってるとか、あるいは病院から出てきたばっかりだとかっていう人がいらっしゃったりするんですね。でそういう人たちがやっぱりこのセミを見たり蝶々を見たり昆虫を見てる時に涙が出てきたって言って、
そういうことはありました
ね。もう泣き出す方もいらっしゃったりして、やっぱりそういう人たちにしてみれば、健常の私たちには見えない感じられないものまで感じるのかもしれないと思ったりする、
じゃあまさにその作品を通してその命の輝き
伝えられたなと思えた時ですね。その瞬間が実際あの薩摩焼の古い作品なんか見ても、やはりあの非常に仏教的な作品が多くて、日本人にとってその死ぬっていうことが実に重要なことなんじゃないかなって、例えばその武士道とは死ぬことと見つけたりだとか、切腹なんていう世界に類例のない自殺の作法があったりだとか、 終わりの美学みたいなところがある、うん、まあ、それはおそらく日本を襲った度重なる天災、地震だとか津波だとか噴火だとかいろんなものでその気づき上げたものを一瞬にして奪い去られていった、その復興の繰り返しをなんかずっと続けてきてる民族だからこそなのかもしれないと思って、どうしても無常感みたいなものがあるんだろうなって思うんですね。それがもう染み込んじゃってるような気が、だからこそ逆にですね、その生きるっていうことを抑えてきた日本人が心の底で叫んでる、とにかく生きたいっていう、なんかそういう言葉にならない言葉みたいなところを込めたんですね。
田原さん、確かこう死生観って言葉は日本にしかないんですよね。
そうみたいですね。まあ、和歌の世界でもこう時世の歌っていうのがあったり、はいはい、まあ、俳句だったら時世の句、どのようにしてこの世を去るかっていうことが、どのように生きるかっていうことと、も本当に同じことと言っても過言ではないぐらいの感じなんですよね。で、例えば源氏物語で一番最初に出てくる和歌っていうのも、はい、光源氏を産んだお母さんが亡くなる時の時世の歌だったり、まあ、もちろん平家物語でもね、もうすごくこう無常感っていうものがあって、それぞれ登場人物がいかに死ぬか、ね、見るべきことのことは密っていう、そういう意味では本当日本人の死生観っていうのは、生と死がなんか対極というんじゃなくって、うん、生の中に死が含まれてるっていう、うん、なんかそういう感じがするんですけれども、うん、なんか陳寿官さんの話伺ってて、すごくそのことを共感しつつ思い出しますね。で、その陳寿官さん15代表現者としての一つターニングポイントになった出来事をこんな風に話してくださいました。
京都で修行終わって帰ってきた頃ですけど、母にトーストの皿を1枚作ってほしいと頼まれて、やっぱり喜んでもらいたいっていう気持ちがあるので、いろんな試作をしてみたんですよね。どうもなんかその出来上がったのを見てると、過去の名品の写しであったりとか、あるいはすでに評価されたもののいいとこ取りだったりとかっていうところが妙に鼻についたんですね。自分で作っておきながら、なんだこれやという感じになってきて、今まで勉強してきたっていうことは、まあ、いろんな情報をストックしてきたんですけれども、逆にその中から適当に何かをよりすぐって、そして自分のものというふうに言ってる自分がそこにいたわけですね。当時25歳だったんですけども、でそういう中で逃げるようにしてイタリアに行ったんですけども、まあ、行ったからといって何か変わるわけでもなくて、結局1年間向こうで悶々と悩むっていうことになったんですね。それで日本に帰ろうと思った時に、京都の陶芸家で人間国宝の先生なんですけど、富本健吉先生っていう先生でした。有名な先生ですね、はい、でこの先生がおっしゃった言葉で、模様は模様を作らずっていう言葉があるんですよね。つまり模様っていうのは、全てのものにはその作者の意思なり感動なり様々なものが込められていて、それを模様であれば線で、あるいは色で可視化させてるわけですよね。つまり目に見えないものを目に見える形にするっていうことが表現なんだなと思った時にですね、自分が、まあ、例えば15代目を継ぐにあたって、自分にこの世界に適性があるのかどうかっていうことについても悩んでただけに、あ、適性ではないのだと、つまり伝えたいことが何なのかっていうことが自分の中にあれば、それを僕の職業というフィールドの中で見せていけばいい、それがこういう虫だとかトンボだとかっていう世界になっていったんですね。
つまり伝えたいことがあるっていうことが適正だっていうことですよね。
そうなんです。伝える術だけ知ってても、伝えたいものがなければそこからは何も生まれてこないだろうし、逆に伝えたいことはあるんだけど伝える術を知らなければ、
それもダメですね。また
田原さん、やっぱりものづくりって何かを作るっていう前に自分の中からなんかこう伝えたいことっていうことがすごい大事なんですね、
う
ん、
そうですね。ですからもうこれは本当焼き物に限らず表現するっていうことの大事な2点ですよね、うん、その伝えたい思いとそれを的確に伝える技術が必要だって、はい、そしてやっぱりすごくそれは手間暇のかかることなんですよね、うん、陳寿官さんは例えば竹を描く場合は自らが竹林に足を運んで風に吹かれてその竹と向き合うことが大事だっていうふうなことを申し合ってて、今ねすごくネットなんかで簡単にいろんな情報がこう手に入るし、ある意味表現っていうのもすごくお手軽に発信できる時代になってると思うんだけれども、やっぱりそこは時間をかけて手間を暇をかけて自分 の伝えたいものに向き合い、そして技術を磨くっていう、うん、この表現の一番大事なところっていうのをすごくね、うん、お話伺ってて再認識させられました、
うん、ですね。
お母様へのトースト皿というのは結局完成されたんですか？
はい、それがこれなんですね。
見たことがない不思議な優しいカーブの四角いお皿で飽きが来ないような、本当毎朝使いたくなるようなお皿ですね。お母様喜ばれたでしょう。
いや実はこれ母が亡くなって母は64で亡くなりまして、早かったんですね。で母がいる間は結局できずに亡くなってから、はい、完成しました。
これが完成したんですね。
そうですね、あんまり難しく考える必要もなかったのかもしれないんですけどね。でもまあ僕にこの表現だとかいろんなことを考える一番元のきっかけを作ってくれたのがこの母からのトースト皿の依頼だったので、とても意義深い皿だと思います。